新型コロナウイルス感染対策で緊急事態宣言が2回にわたって出されて自粛する中にも教会も感染対策や YouTube を通してのライブ中継などしてなんとか主日礼拝を守り続けてくることができました。新年度はまだ新型コロナウイルスについての予断は許せませんが、復活された主イエス様の力をいただいて教会に託された使命に邁進する年でありたいと願います。今も祈りにありましたように2021年度は本庄教会として式田義也牧師を主任担任とし、私は担任教師として伝道牧会に達したという形になりました。義也牧師を中心としてということです。皆さんのお祈りとご協力をよろしくお願いしたいと思います。また私は1日より上竹幼稚園の園長としての務めが始まりました。木曜日の8日に在園児たちの新学期が始まりました。で、子どもたちを迎えて園庭に遊ぶ子どもたちとちょっと小さな池があってそこに金魚が泳いでるんで、それをこうやって一緒に見ていた時の園児とのやり取りなんですね。こうやって一緒に見てたら子供が、園長先生の頭白いねって言うんですよ。そうかい、そんなに白いか、どうして白いんだろう、白いんかなって子供が、おじいちゃん園長先生だからだよって言ったんですよね。私はもう、ああ子供って正直で率直だなと思いまして、そして部屋に入って鏡を見て、本当に頭白いな、よしおじいちゃん園長先生に徹しようという形でね、まあ心を決めて、ることができました。子供って本当に正直です。でもおじいちゃん園長先生としてですね、まあ早く前の園長が元気になるまで務めを果たしていきたいと思います。で、9日に新入園児3歳児が65名、4歳児5名、70名が入園式がありました。ところが、まあ、県の方からコロナ対策の指導で一斉に入園式をしないでください。そこで上竹はこの各クラスごとに集まって約30分間の入園式を全部6回繰り返したんですよね。で、そのたびに私は子供たちに入園おめでとうって、で、この幼稚園には目に見えないけど、神様がいらっしゃるんだよ。みんなを守って愛してくださるんだよ。神様にお祈りしようねって、それがまあ私の園長としての最初の子供たちへの務めでした。6回繰り返したんですね。まあこれが、私の選手の姿でしたが、さて今日はですね、新年度の標語は皆さんの修法にもありますように、神の家族っていうことは、変わりませんが、キリストの御言葉に生きて身を結ぶ神の家族という形の標語となります。で、この正午を支え導くのは、ヨハネによる福音書15章5節の御言葉です。これもそこに書いてありますが、私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もできないからである。ヨハネ福音書15章5節の御言葉であります。私たちが実を結ぶためには イエス様につながっていなければなりません。私たちがイエス様につながっていれば、イエス様も私たちにつながってくださると約束されています。そうするとその人は豊かに実を結ぶということなんですね。これも約束されています。私たちが実を豊かに結ぶためにイエス様につながっていなければなりません。イエス様にから離れては何もできないと言われています。でそこでイエス様につながるということは具体的にどういうことなんでしょうか。まあ、最初にイエス様とつながる場所ですね。どこ行ったらイエス様につながることができるのか。それは今こうして捧げております日曜ごとの礼拝に出席すること、あるいはまた水曜日の祈り会に出席すること、またあるいは家庭集会に出席することなどが挙げられます。イエス様はこうも約束されているんです。二人または三人が私の名によって集まるところには私もその中にいるのである。マタイ福音書18章20節。イエス様を信じる者が 2,3 人集まるところ、そこにイエス様がいてくださるって言うんですね。それが礼拝であったり祈り会であったり家庭集会となるわけであります。そこでじゃあイエス様とつながるということは、その場所で行ってつながるということは、その内容はどういうことかということなんです。これもイエス様は同じヨハネによる福音書15章8節にこのように言われております。あなた方が私につながっており、私の言葉があなた方のうちにいつもあるならば、望むものを何でも願いなさい、そうすれば叶えられると約束されております。注目点はあなた方が私につながっており、私の言葉があなた方のうちにいつもあるならば。だからイエス様のいらっしゃる場所にいて、つながることのできる場所に行って、私たちはイエス様の言葉を聞いて、そのイエス様の言葉を私たちにうちにいつもあるようにするっていうことなんです。つながるとは、私たちのうちにイエス様の御言葉をいつもあるようにすることである。イエス様の御言葉が自分のうちにあるということは、その御言葉に支配されるということであります。イエス様の御言葉が私たちのうちにあると、イエス様の御言葉のイエス様のこのご人格が宿ります。またイエス様の愛に満たされることになります。すると私たちのうちからキリストの香りが放たれ、またキリストの愛が分かち合われることになります。ですから御言葉による交わりが大切なのです。御言葉の交わりの中に信仰者は育ち、また求める者たちが主イエス様と出会うことができるのであります。さて今日の聖書の出来事、読んでいただいた聖書の出来事は、先週のイエス様の復活の出来事に続いております。先週の復活の出来事で注目すべきことの一つは、天使とそしてイエス様ご自身から婦人たちにガリラヤに行くように、そこに会うことになると伝えなさい、繰り返し言われていることであります。その婦人たちの伝えを受けた11人の弟子たちがガリラヤに行き、イエス様の指示された山に登り、そこで復活されたイエス様と出会う出来事が今日の場面であります。イエス様がガリラヤに行きなさい とおっしゃったこのガリラヤとはどういうところなんでしょうか。でちょっと事前に辞書を調べてみますとですね、ガリラヤっていう言葉は周辺という意味なんだそうです。で最初はそのパレスチナ北部の、山地を指していたそうです。ヨシアによってカナンの地が獲得された時、イスラエル十二部族のナフタリ族に割り当てられた土地になります。ちょうどガリラヤ湖の西岸から地中海の沿岸、そこに渡る地域であります。そこはこのアジアと、トルコの方からですね、その、アフリカの方へ行くその一つの通路になるわけなんで、エジプトに向かっていく通路になるんですが、大変この周りの国からいろいろ攻められるところです。紀元前732年にアッシリアがこのガリラヤ地方を攻めてきて征服し、それでその住民を捕虜としてアッシリアに連れ去ってしまいました。まあ、これ列王記下の15章29節にその辺が書いてあります。そういう状況を見てイザヤ書のイザヤは異邦人のガリラヤと呼びました。それ以降およそ6世紀にわたってこのガリラヤ地方はバビロン、ペルシャ、マケドニア、エジプト、シリアのそれぞれの国の支配下に置かれて、ですから人種がいろいろと入り混じります。またそれぞれの国の文化がそこに混合した、混合文化がされました。イエス様の時代、このガリラヤにはユダヤ人も異邦人も住んでおりました。イエス様をはじめとする弟子たちのほとんどがガリラヤ育ちなので、紀元1世紀頃キリスト教徒をガリラヤ人と呼ばれることもあったそうであります。弟子たちはイエス様が指示されたガリラヤの山に登って復活のイエス様とお会いしたのであります。そこで今日この復活のイエス様とお会いすることのできるガリラヤの山というのは一体どういうところなんでしょうか。イスラエルの方へ行ってその今のあるガリラヤの地域に行かねばならないんでしょうか。私は大宮の教会にいた時、ってなかったですね、福井の教会にいた時にちょっとある行き詰まりを感じて、イエス様にもっとお会いしたいなと思って、そしてイスラエル旅行をしたんです。一体ガイドに連れされた、ここがこうだこうだって言われて案内されましたけど、どこもセミの抜け殻のように遺跡ばかりなんです。そこに行ってもイエス様がいらっしゃるって感じがしなかったんですね。かろうじてガリラヤ湖の周辺に行って、そこにこの湖のそばに座ってお祈りをしたときに、何か2000年前のイエス様の示された光景がこうやって感じ取られたということでした。でもそこで言って分かったのは、ガリラヤの現地に行ってももうそこにはイエス様と必ずしもお会いできない、セミの抜け殻のようなものであるということでした。イザヤが異邦人のガリラヤと言ったように、世界中の異邦人の地域に築かれている、キリストを信じる群れである教会を指しているのではないかと思います。その世界中の地域に築かれ、異邦人の地域に築かれているキリストの教会、 そこで復活のイエス様が待っておられ、多くの人たちとお会いしてくださるのであります。私たちも、もうすべての人たちは、日本という異教の地で、そしてその地域に建てられたキリストを信じる者たちの群れ、教会に導かれて、そこで復活のイエス様とお会いしているんです。2番目に復活のイエス様と出会った弟子たちについてですが、イエス様が指示された山に登った弟子たちは、復活されたイエス様とお会いし、征服したと記されております。ところが、しかし疑う者もいたと明記されています。十字架に貼り付けになって死んだイエス様が、復活されたということは、弟子たちといえども、すぐには信じられなかったのであります。私たちキリスト者も、イエス様の復活をすぐに信じることはなかなか難しいんではないでしょうか。礼拝に出て、また御言葉に聞き、兄弟姉妹たちと共に祈り、共に交わる中に復活されたイエス様が共にいてくださるということがだんだん分かってくるんではないでしょうか。すぐに信じられなくてもいいんです。だんだん信じられるようになり、確信できるように、聖霊なる神様が導いてくださいます。3番目に、復活されたイエス様のご命令について少し聞きたいと思います。復活のイエス様は、弟子たちの中に疑う者もいたが、それを咎めることもなく、弟子たちに近寄ってきて言われたのが宣教命令であります。私は天と地との一切の権能を授かっている。これは先ほど読んでいただいたダニエル書7章13節から14節の予言がこのイエス様において実現したということをここで示しております。だからあなた方は言って全ての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことを全て守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。この、ダニエル書に予言された予言が実現した、そのイエス様の授かった権威に基づいて、復活のイエス様は弟子たちに言って、全ての民を私の弟子にしなさいと命じておられます。私の弟子にしなさいということは、イエス様の弟子にしなさいということです。それはどういうことかというと、一つはイエス様をキリストと信じる者に父と子と聖霊の名によってバプテスマ、洗礼を授けることであります。二番目は、イエス様が命じられたことをすべて守るように教えることなんです。三番目は、イエス様は弟子たちと共に世の終わりまでいつもあなた方と共にいると約束されている、約束に生きることであります。ここで大事なことは、ここで命じられていることは、それまでのイエス様の地上の歩みの中で行われたり言われたりしたこととは全く違うことであります。すべての人間の罪のために十字架の上で贖いの死を遂げられ、死んで墓に葬られましたが、三日目に復活され、今は天にある父なる神様の右の座に着かれて 今も生きておられる復活のイエス様のご命令であるということであります。私は特にここ、十数年復活のイエス様の言葉ということを大事にしております。で、ですから礼拝終わった最後のこの祝福の祈りも復活のイエス様のお言葉を直接皆さんに告げて祝福と私はさせていただいております。ですから聖書のイエス様の生涯の中でいろんな奇跡をなさった、病気を治してなったってそこで言われていることと、死んで復活された、そして私たちの前に現れたイエス様のお言葉、これこそが私たちが常に聞くべき御言葉なんではないかな。まあ、そのように私は今考えて御言葉を取り継いでおります。意外とこの山の上での復活のイエス様のご命令を復活の出来事の一環として聞き流すキリスト者が多いんです。あ、信じる者に洗礼を授けることなんだと理解するだけの方も結構いらっしゃるんです。私は1993年大宮教会の街道建築をする中で長老の皆さんと開かれた教会を建てるという課題を共にして学ぶ中で、あなた方は行って全ての民を私の弟子にしなさいというこの復活のイエス様の御言葉を初めて真正面から捉え、その御言葉に取り組みました。そしてその御言葉の実現のためにどうしたらよいんだろうかと、韓国のサラン教会の研修やアメリカの陸王連のサドルワック教会の研修にも何回も行ってきました。長老や信徒たちも一緒に誘って学びに行きました。それがデボーションを基本とする主の弟子訓練であります。自分が主の弟子として歩むということが何なのかということが分かったとき、初めて他の人をイエス様の弟子としてお導きできるんだということが分かりました。それは一言で言うと、最初にも話しましたように聖書を通して神様イエス様の御言葉を聞いてその恵みを分かち合う御言葉を中心とした交わりの形成であります。大宮教会に着任して 4,5 年経ったとき、ある求道者から言われたことがとってもショックでした。彼は教会に来ても世間話と人の批判で終わるんだね、もう教会来ませんと言って去ってってしまったんです。教会に来て世間話はあっていいんです。しかし互いに聞いた御言葉の分かち合いこそが共にイエス様の御体の一員として共に育ち合い共に主の御言葉を喜んで担う信仰の主体性を育てていくのであります。2021年そういう御言葉の分かち合いの時をできるだけ持てる新年度でありたいなと思います。コロナ対策で私たちが集まることをできるだけ私たちは避けるようにしてますけれど、しかしそうした中にもどうしたらお互いが主の御言葉について恵まれたことを自分一人で終わるんでなくして 愛する兄弟姉妹たちと分かち合うことができるのか。イエス様は二人または三人が私の名によって集まるところに私がいる。御言葉を通して聞いたこと、指摘されたこと、恵まれたことをこうして分かち合うときに、そこに復活のイエス様が私たちの傍らにいてくださる。その実感とともに、またその力にも預かることができるんです。そういう御言葉の分かち合いもできること、時をどうしたら互いに持てるか。これこそが教会を、教会たらしめ、教会を変革する私は道であるということを、この20年間学んできました。そういう願いを持って、キリストの御言葉に生きて身を結ぶ神の家族、この言葉の前に私たちは本当に心と祈り合わせていける2011年度でありたいなと思います。お祈りします。天の父なる神様、復活のイエス様と共に、本庄教会の2021年度の歩みが始まりました。新年度は北吉谷牧師が主任担任教師となり、吉谷牧師を中心として伝道と牧会が進められていきます。どうか皆さんで祈りと力を合わせて、本庄教会の福音宣教の御業が進められていくことができますようにお導きください。今年は、キリストの御言葉に生きて身を結ぶ神の家族、ということを目標にして歩んでいくことを願っております。キリストの御言葉に生きて身を結ぶことができますように、聖霊なる神様の御助けを豊かにお願いいたします。神様、愛する兄弟姉妹の中には、病んでおられる方々がおられます。また、そのあらゆる癒しとまた平安をこの今週もお与えください。また道を求める方々の上にあなたのお導きとお守りをお願いいたします。コロナ禍の中にあって皆さんの健康をお守りください。病んでいる方々、医療従事者の方々、どうぞあなたのお守りの中、あなたの御手の中にお守りください。愛する者を亡くされた方々の上に慰めをお与えください。どうかこのコロナ禍が一日も早く収束するように私たちを憐れんでください。この祈りと願いを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。